はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の17日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、すごいね。俺ここまで息継ぎなしで一息だよ。なかなか年寄りにはできないよ。
もうなんか自慢のポイントが息継ぎ
なし自慢の、まあ、今日またほらトビー、はい、ほら室井さんが綺麗な格好してるでしょ、
ね、素敵なお花のワンピース着て、
うん、ワンピースを着て、ね、
相当高いですよ、
うん、あら違う、これそんなことはバーゲンで、うん、90% とか 80% オフで買ってきたから、うん、4500円とか。
すごく見える。
やっぱり着る人が綺麗だとね。お買い物上手。
ね、うん、買い物上手。
今日この後、うん、お坊さんの、うん、お坊さんたちがやってる機関誌みたいなのに取材受けるのよ、うんうん、だから今日は檀家さんに好かれる格好をイメージ
して、ちょっとイメージして
る。はあのどう、お嬢さんっぽいでしょ。
いや夏っぽいしね、
爽やかですね、品性も感じられますしね、
知性もね。檀家さんにとお話しするんだ。
いや違う、だから檀家さん、うん、だって、うん、坊さんだけの雑誌じゃないでしょ、うん、どう考えても檀家さんにも配るんじゃないの。
あ、まあ、知らないけど、そこは知らない。え、坊さんとお話しするんだ。
そう、
え、坊さんに説教するの。そういうわけじゃない。
違う、全然違う。それ三浦さんでしょ。
三浦淳さん。
三浦淳さん、昨日今何日で 坊さんに説教してする仕事をやってる。意味わかんないみたいな話。
坊さんから相談されるって言ってました。すご
い。いやー、昨日はあれだね、あのまあ俺終わって一人でなんかうろうろして、
うん、
まあ、あのまた食うとこがなくなっちゃって、
うん、一人で徘徊、
うん、うろうろ、
じゃあ、ね、服は着てましたか。
靴履いてた。靴
も履いてるし、ね、あ、変なところおしっこもしてないし大丈夫です。ね、犬にも噛まれてないし、ね、人も噛んでないし、全然問題ないです。で、まあ、まあ、名前は分かるような、なんかそこら辺の外食のレストラン、
うん、
チェーン店みたいなとこ入って、そこであのカレーライスとケールのサラダ、
うん、
まあ、上品だね、
うん、
ケール知ってるか。ケール、
ケール、なんか緑ですよね。
青汁の材料によく、
ね、あ、そうなの、
聞きます。はい、ケール100%とか聞きます。
え、青汁の材料なの、
はい、
なりますね、
うん、あ、そうなの、知らなかったな。
キャベツの仲間みたいですよね、
うん、あ、そうなんですね、
はいはい、え、西洋野菜だろ、違うの、そんな触れ込みじゃなかったっけ。なんか
すごいグリーンが濃いやつ、
うん、とにかく体に良さそうっていうイメージです、う
ん、ちょっと苦い
でしょ、うんうんうん、だからそれ頼んで、で食ったのね、
うん、
で食って、でまあ、もともとその俺のとこに来てくれるあのお姉さん、
うん、
まあ年わかんないな、まあ40は過ぎてるだろうな、うん、まあぐらいの感じかの人で、うん、ものすごい愛想のいい人で、
うん、
何々はここに置いておきますねなんて、お飲み物はいいですかみたいなこと、あ、いいですいいですみたいな感じ で食べてて、で食い終わって、で、あ、そうだと思って、俺あの薬を飲んでんのね、
うん、
あの
糖尿病の、
そうそう、一錠飲まなくちゃいけないやつになって、うん、それ見たら持ってなくて、
うん、
であの車の中にあると、
うん、
薬が、
うん、
であの前にもそれ忘れて、うん、でその時どうしたかって言ったら降りて、あの薬持ってりゃそこのお冷屋で 薬は飲めるわけじゃん、
うん、
であのそれ忘れちゃったからって前下に置いて、そうだと思って薬飲まなきゃって言って、水ないからあの自動販売機で薬じゃなくて水を買って、うん、薬売ってないよね、自動販売機で水買って飲んで、
うん、
ああこれのためにもう一口飲むのに水買っちゃったなと思ってたから、薬忘れたと、車に行けばあると、
うん、
ね、よしと思って、あの口に水を含む、
うん、
含んで、
お姉さんに言えばよかったじゃん、ちょっと薬取りに行くから、
ああそうか、
そうだよ、
席外してていいですか、
ああそうか、
うん、どうせそれまで徘徊してたん
だから、徘
徊じゃねえ、取りに行くのも奥じゃないじゃん、
徘徊って言う
なよ、運動なんだから、
俺も半分徘徊みたいな気持ちになっちゃったそうじゃなくて、ね、うん、うろうろはしてた、ね、それで、 ああその手があったか、それ言えばよかったな、それちょっと言えないで、まあだってまあ一人だからパッて食ったらもうパッて出るみたいな意識あるじゃん、男のおじいちゃんはさ。だから口に水を含んでレジを済ましてうまくやり過ごしたら、なんとか車までたどり着いて薬一錠飲めるなと思って口に水含んで行ったんだよ。そしたら、まあ、行ったらちょうど俺の前になんかこうおじさんがね割り込んできて、なんかよく会計のことが分かんなかったらしくて、でレジでずっと説明してんのよ、うん、だけどもう口に普通水含んでんじゃん俺、うん、でこうずっと待ってたわけよ、まあ、かなり待ってたわけよ、うん、でかなり待ってて、そのおじさんがやっと分かって言ってくれたから俺がレジ払う、うん、あのありがとうございます、あのお待たせしましたなんて言われて、本当だったら、うん、いやいやそんなことないですよって言いたいんだけど、うん、口に水含んでんじゃんそれ言えない、うん、で我慢してあうんうんみたいな変なうなずき方してでそこレジでお金払うと、でそこのレジはここにお金入れてくださいと、お釣りこっちがじゃらって出ますからっていうやり方なのね。俺は前から知ってるから、だからそこにお金こう入れたらお釣りがじゃらじゃらじゃらって、うん、たまあの、うん、細かいのなくて、
今そういうとこ増えたね。
そうそうそう、だからそこにあの、まあ、五千円札しかなかった、しょうがないから五千円札入れてじゃらじゃらじゃらって、でこっちからはあのなんかお札が少し出てきて、うん、そしたらお札取ってる間にその女のその係の女の人は同じ人なのね、うんうん、さっきの配膳してくれた人と、うん、でその人が「あっすいません」なんつって待ってたから俺、うん、そのお釣りをジャジャラって言うんだけど、わざわざその女の人が取って、うん、で俺に手渡ししてい
い人や
くれるわけよ、うん、当然ありがとうじゃないですかでも水含んでるからなんて言って、うん、もうここでもう一回もう水飲み込んじゃって俺言わなくちゃななんて、うん、思ったんだけど、うん、目ではねもうニコニコしてる、ね、ありがたいっていうのを十分表しながらそのお釣り行ってレシート受け取って、それで急いでドアまで行こうとしたら、その女の人が先回りしてドア開けてくれたんだよ。まあ、距離はそんな、ね、2、3メートルなんだけど、うん、ありがとうございますってドア開けてくれて、もうダメよ、うん、もう水ごっくんしていや、はい美味しかったですここまでさもう3分以上さもう喋んないの我慢したけど、とうとうドア、
うん、ちゃんと飲み込めた？
当たり前だろ、
ね、いや違う、年取ってくると、うんうん、唾液の出が悪くなるよね、うんうん、
そんな話はしてないそんな話誰もしてないだろう。喉乾くの話も唾液が出すよく出ないっていうそんな話はしてない、まあ、確かに喉は乾くようになったかなとは思うけど一切してないでしょその話は、うん、だ飲み込んじゃって
飲み込みたかなと、
まあ、しょうがないから車まで行って、それであの近くの自動販売機で水買って、ま、飲んで、ああまたそので110円かもうなんか知らねえけどもう余分に金かかって、がっかりな話と、はい、その良かった人にはやっぱしちゃんと挨拶しなくちゃなと、
気分いいね、うん、でもそう
そうなんだよ、うん、だから余計に気分いいから余計にね、
でも私は気になるのは、うんうん、薬水なしで飲み込めたって若い。
いや水なしで飲んでねえよ。
の、まだあったの？
じゃあ含んでんのは水だよ。薬、お前話聞いてねえよ。
だからその女の人にドア開けてもらったから薬を水で飲み込もうとしたんだけど、飲み込んで挨拶してその後あのちゃんと飲み込むために見つかった、
ま
あ、
話聞いてね、車に薬を忘れたっていう話してた、
下の中にあったのか
下の中に薬あったら、下の中に薬あったら水と一緒に飲めばいいだろ。
だから
なんで薬
車で飲みたい。
やるなと思って。やるなじゃない。なんで薬だけ残すんだよ。おかしいだろ。それは確かにね、あの薬を下にの上に置いてガッて飲んで、ガッて飲んだんだけど、薬だけ残ることありますよ。それはたまにはね。ああね、トビ。はい、だ人との会話は大事だろっていう話をお前にしてるわけだよ。
僕に。
はい、そうだよ。はい、ずっとその話なんだこれは、
うん、そうですね、あんま人と話しかけるの嫌ですね。あのジム通ってたんですけど、うん、 なんか重い、うん、なんていうんですか、あの持ち上げたりとかしてると、うん、
ダンベルとかですか。
そうですそうです、そういうの持ってると、
ダンベルって言えよダンベルって。
なんかそのなんトレーナーの人が来て、うん、もうちょっとこういう角度でやったらどうですかとか話しかけてくるんですけど、それが嫌で、もうそういう人が通りかかったらなんか手首とか首回して、うん、今は持ち上げてない時間ですっていうアピールしたりとか。
それね、人生に余裕がないんだよ。
なんで、
うん、余裕の部分じゃん。知らない人と喋って楽しくできるとか、例えば私が今日お坊さんの雑誌に呼ばれたから檀家さんに愛されるような格好をしてきたとか、そういうの余裕の、人を喜ばせようとかって、人と関わろうとかっていうのは余裕な部分だと思う。余裕がないんだよ。
あ、そうですね。
女房とうまくいってないの？
いや、そういうことはないんですけども、いや話しかけられるの嫌ですね。あ、なんかそのダメですって言われるのが嫌なんですよ。
何や、ダメです
って。褒められるのはいいんですけど、うんうんうん、もうちょっとこうしてくださいとかってなんか指示されるのが嫌になっちゃう、
う
ん、
もうちょっと喋ろよ、
はい、何や、はい、今日ベラベラ喋ってるじゃん。
喋ってる方
です。ベラベラ喋ってるじゃん、
はい、なんでジム行くんですか。家にそのダンベルとか用意してやってりゃいいじゃないですか、誰にも怒られないですよ、
まあ、そうですけど、なんかお金払ってそういうとこ行った方がなんか痩せるかなっていう、やっぱそういう気持ちで行くわ。
ぽちゃっとしてるもんね。
そうですね、どんどん太ってきました、うんね、
うんうんうん、まあだからあれだよ。でもそう、まあね、気持ち、まあ嫌な時もあるよね、うん、話しかける。お前年中嫌なんだ。ずっと嫌
なの。
ずっと嫌な
の。そういう時もあるよ。
うん、うんうん、まあ何か人からなんかご飯行かないって言って大体断っちゃいますね、
うんうんうん、それは何かそういう時期もあるよね、うん、だから年単位なのか、うん、その日だけなのか、うん、すごい多い。それは人それぞれだと思うけど。
それはお前嫌なやつから誘われたら誰だってことあるよお前。
あ、でもお酒飲めないからその場にいたらなんかあんまり乗れないかなとか、うん
うん、そこは、はい、あの克服しなくちゃダメ。もう俺なんかも、はい、みんなってさ4人ゴルフで行って、うん、それで泊まりでガンガン酒飲まれて割り勘だから、
うんな方が悪いんだもんね。
そうですね、
うん、ほらこういうやつ、ね、こういうやつら、こういうやつらに、はい、あのちょっとちょっとつってレシート見せてこれおかしいんじゃないって言っても通用しないから、うん、そういうやつらに、うん
うん、場所代場所代。
そう、あと飲まないやつ最後にしっかりあのコースに入ってないものまで追加して食べようとするでしょ。
飲んでないから
それ、ね、飯まで入ってるのにご飯来てるのにその後単品でなんか蕎麦とかさ、
みんなで払うの時はいいことに、そいつらだっていつもより高い酒頼んでんじゃないか、ね、どうせみんなで払うんだから、
そうそう、バレるバレるバレる。
シャンペン開けてみたいなこと言うじゃん。
だ
からソフトドリンクってちょっと安いじゃないですか、うん、お酒が500円だとしたら200円とか、うん、だからすごい高いソフトドリンクを出してほしいです、
うん、ケチ臭いこと言うなよ。
すごい濃縮されたカルピスとか出してほしいですね。
もう今あれだよ、人間関係よりもその差額の300円を選んだ男っていう話を全国に向けて話してるんだよ。
いい
の？いやいやいや、まあ、その芸人にとってもね、はい、そのせこいところは大事大事だと、うん、まあ、せこさは芸人のあれだからね、はい、だけどそれやっぱしどれだけせこいかってことはやっぱし大っぴらにしないと、
うん、
自分が、
うんうんうん、ああ
こんなにせこかったっていう自慢を自慢にしないと、それは
ね、ちょっと暑いから冷房入れるよ。
大丈夫かな、電気代。
大丈夫です。
電気代が気になるけどね、うん、ね、うん、局の電気代でも気になるよな。
そうですね、
本当か。
あのそういうところでお金使っちゃって出演者の、ね、うん、ギャラを切らないといけないって言ったらまず自分たちが切られるとかそういうのありますよね。
片方ずつかな。
まあ、そんな一人ずつにな
ってます。片方ずつ。
そうですね、だったら二人で行ってほしいですね。大幅に。
大水は何してたの、はい、なんかどっか行って、え、どっか行ってたって。
引っ越して、うん、
引っ越したの。
はい、先週引っ越して。
おお、着々と準備はしてるって感じだね。
そうなんです、うん、まあ、快適なんですけど、うん、寝室が、うん、なんかちょっと、うん、あの窓が、うん、細長い窓なんですよ、
うん、
普通にこうガラッて横に開くタイプの窓じゃなくて、
まあ寝室はそんなちょっと縦長の窓あったり、うん、ちょっと寝室だからこそちょっと小さめになってるところもある
よ、ね、そうなんです、うん、それがなんか3つついてて、
うんうん、
ちっちゃい姿見みたいな。
あ、うん、あ、分かる分かる。
でこうレバー回すと開くんですよ。
あ、いいじゃない、レバー回したってグリグリって
カーテンつけらんなくて、
あれがいいんじゃない、あの段ボール
すごいシンプルですね、うん、
ダンボールいいかもしれない、
ね、まあまあ、うん、いいかな、う
ん、なんかそんなおしゃれな部屋似合わない、
いやせっかく綺麗な部屋に引っ越したのにな
落ち着くよダンボール貼った方が
だから朝日が眩しくて、
朝日が眩しい、あ、もうあれだね、あ、お前らのお前いくつだっけ、
36です、
36か、まあまあ、俺も30じゃない20 30手前か20代終わりぐらいまではもう本当もう西日は差すわ朝日は差すわ、もうお前カーテンなんか気にしたことなかったよ、カーテンなんか別に西日が差すもんだと思ってたもん俺は、カーテンなかったから、
多分昔はそれでも関係なく寝れてた気がするんですけど、起きちゃうんですよね最近6時ぐらいにもう眩しくて、
おしっこでじゃなくてい
やいやいや眩しくて起きちゃう、
おしっこは俺だよ、
あっちもだよ、
なんかこう日で起きる、
日で起きるようになりました、
それはお前疲れてないよ、日で起きるなんてお前、
まあ、確かにあんまり働いてない疲れて
た、疲れて
た、サングラスして寝ればいいじゃん、サングラスして、
サングラスに蜂蜜塗って寝ない
それ何のために塗るんですか、
そうなんだ、
そうなんですよね、
そこしか寝るところないんですか、
寝室、その、はい、リビングと寝室一部屋なんで、うん、そうなんですよ、
リビングで寝れ寝室で食事すれば、
あ、あそうか、
逆にすれば、
あ、確かに、
うん、分かんないけどそんな、あ、そんなんだ、それもね、なんかもうずいぶん引っ越した若い君は何回ぐらい引っ越してるの、
もう 4,5 回引っ越しましたね、
そんなに引っ越したの、
はい、
室井は多いでしょ引っ越し、
私もでも今住んでるところって、うん
うん、買ったからな、
そう中古で買っちゃったから、ずっとあそこ、あとは、うん、同じマンションに、うん、あの腐れの友達が住んでるから、うん、ちょっとつ引っ越そうかなと思って考えたこともあったんだけど、うん、裏切り者って言われるから、
うん、あそこにね、
うん、
あ、まあ、引っ越しちゃうのみたいな、ね、う
ん、パジャマで行き来できんじゃん、うん、私は
お前局もパジャマで行きしてんだろ、
うん、私だってそこ一人者の女だから、うん、あれなんだもん、ご飯ちょっといっぱい作っちゃったりすると、うん、あれは近所のお母さんみたいに、うん、あのタッパに入れて置いとくの、
うん、いいね、急にあれで町内会が帰ってきたみたいになっちゃってるね、うん、なんかこうご町内感が出てくるね、
ああ
昔はもうなんか
しょっちゅう会ってないんだけどね、
お母さんとかね、うん、よくもうカッポンギして、
うん、
鍋持って歩いてる人いたもんね、うちの近所でどっかに持っていくのか知らないけど、
う
ん、
で向こうもすごい仕事が結構向こう遅かったりするから、うん、私早寝るし、うん、そうすると、うん、翌朝、うん、起きて仕事出かけようかなと思ったら玄関の前にタッパが綺麗に洗われて、うん、中にさすごいあられとかさ、うんうん、そういうのがギュギュ詰まってたりとか、ま
あ、うん、いいね、あの昔あれだ銀座で出回したことどんぶあの洗ってないとこが多いんだけど、どんぶり綺麗に洗ってあって中にハイライトが1個とか ね、
あ、
もうめちゃくちゃ嬉しかったね、あ、もうこのお店大事にしようって俺飲みに行くわけじゃないけど思ったよ、やっぱそうはちょっとしたことがもう人を和ましてくれるよね、
そうだよ、だからそういう風なちょっとしたことをしてるの、
そうだよ、お
前全くコミュニケーション取ってないですね、
そういうことをしてみない、意外と面白いんだぜ、意外と面白いんだぜコミュニケーションは、
年々ダメになってますね、
う
ん、
だろ、
はい、
まあ若い時はそういう時期だと思うけども、年取ってくるとね、もう本当にちょっとしたもう会話が楽しい、もうだからもう昨日喋れなかったのが悔しくて
もうちょっと今日もまた行けばいいじゃん、
え、
今日も、
あ、実は昨日っていう話、
じゃあ休みだったし、
お前は、お前悪魔かお前 はい、太田さん、
はい、今日はまず毎日新聞のサイトからの記事なんですが、総務省の統計委員会の点検検証部会というところが、昨日毎月勤労統計の不正調査問題を受けた政府の統計の追加の点検結果を発表しました。で、特に重要度の高い基幹統計と呼ばれるものを除いた一般統計のうち154の統計で不適切な対応があったと認定しました。で、基幹統計の不適切対応と合わせますと問題があったのは政府の288の統計のうち6割強の178統計に上ったということですね。だから6割強の統計が正確じゃないということが分かったということですね。
だってでも前にも言ったけど、その統計をもとにいろんな指標とかいろんな次の予算とか全部決まっていくんじゃないの？
そういうことですよね。
だってデンマサがどうやって研究していいのかって言ってたじゃない。
そうだよね。
データをもとにいろいろ論文を組み立てるわけですからね。
あれどうなった？なんだっけ、2018年に出た勤労統計の数字があったよね。
はいはい。
で、あれが違うと。
毎月勤労統計ですね。
毎月勤労統計。はい、あれはどうなったの、あの後。
データの その参入の仕方をこう2018年1月に変えたわけですけど、それはひょっとしたら恣意的なんじゃないかということで、比較可能な、そのものだけを比較したものを、そのデータとして出してくれと、それをちゃんと出してくれると、その実際に賃金が上がったのか、本当は実は下がってたのか、はっきりするから出してくれって言ってるんですけど、なんだかんだ理由つけて厚生労働省は出してないという現状が、
そのまま今日まで
来てる、そのまま来てる
っていうんですよね。ただあの時だってもともと統計を取る会社を変えたわけだよね、
やり方を変えた、
やり方を変えたわけだよね、それで数字を出したわけで、それ違うよって話になってて、あのまんまあら、それじゃあもう本当ね、金子さんじゃないけども、論考のしようがなくなっちゃうね。
そうですね、
しかも指標も立たなくなるし、
はい、
あれはもうとっくにこうなりましたって。
これもっとすごいみんなで怒ってもいいことなんだよね。
そうだよね。だってあのね、公文書もね、なんかあれでしょ、大臣との話したやつなんていうのはもう1年未満で、もう1秒で捨ててもいいみたいな話になってる
わけでしょ。大臨の工程表みたいなのはもう即日廃棄でもいいというような、
それがすごい、
ガイドラインができたんですね。
記録とかの廃棄っていうのはさ、もうそのなんていうの、本当に乱暴なことだと思うのよ。戦後とかもう相当その記録廃棄されたでしょ、でやっぱりそうするとその後きちんとした事実の記録っていうのがきちんと残してないと、その後長いことの揉め事につながっちゃうんだよね。
そうだね。
私だからいや本当にやっちゃいけないことだと思う、
しかもそれは、前にも言ったけど、そういう数字を扱う公務員の方たち、それの存在証明にもなってるわけだよね、私はこれだけ調べてこれだけ正確な数字を上げましたとかね、でそれを追うってこうスタイルが変わっちゃったら、仕事が役に立たないって話になっちゃうわけだからね、自分のこうなんか、矜持が危うくなっちゃうっていうのと同じことだと思うんだけどね。はい、次です。
はい、続いては朝日新聞の記事ですけれども、各地の認可保育所で保育士さんが一斉に退職する事例が相次いでいるということなんです、例えば今年3月、横浜市の認可保育所寺谷ニコニコ保育園が閉じたんですけども、運営会社の社長さんによると、去年の春、園長さんを含め11人の保育士さんが一斉に退職、求人しても集まらずにっていうことがありました、それから東京都内の認可園、必要な保育士さんは5人なんですけれども、2016年4月の開園から3ヶ月で全員が辞めちゃう、18年1月には園長さんが、3月には3人、最近も4人が辞めちゃうというようなケース、それから東京多摩地区の認可園では3月末に正規雇用の保育士21人のうち11人が一斉退職と、こういった事例が相次いでいると、で各地で保育士さんが本当足りないんですよね、厚生労働省によると全国の保育士さんの有効求人倍率は2014年には 1.37 倍だったんですけど、それから4年後2018年は 2.82 倍、ですからより良い待遇を求めて他の園に移る人も多いということなんですが、ただ待遇だけが問題ではなくて、 宮城県南部の認可園では4月までに保育士さんの半数が辞めちゃった、うん、で去年の秋に辞めた40代の保育士さんは子どもの安全がないがしろにされ改善を求めても聞き入れられなかった、うん、こんなことを言っています。しかもこの方人手が足りず休憩なしで毎日12時間以上働き詰めで手取りは月15万円に届くか届かないかだったということで、で箕輪明子さんという名城大学の准教授は保育士不足で一人当たりの負担が重くなって十分な保育ができないと葛藤を抱いてまた離職する悪循環に今なってる、低い賃金や長時間労働も一因だけれども一斉退職にまで至るのは組織運営に問題があるケースもあるんじゃないか、こういうふうに言ってます、は
い、これいつまでやってなんかさ、うん、もうさすっとぼけるのやめてほしいよね、うん、だから介護もそうだし保育士さんとかもそうなんだけど、うん、人手が足りないって言われてきてたわけじゃない、うんうん、だからやっぱりそこに手厚くその賃金で少しさ保証つ、うん
はい、
今安いわけだから、はいうん、賃金が高くなれば、うんうん、大変だけどやってみるかって言って、うんうんうん、なんかちゃんとそのができると思うんだけど、うん、いつまでこれすっとぼけてるんだと思う、うん、
これ平均賃金が2018年のもの出てるんですけど、うんうん、全産業の平均は33万6700円、
はい、
保育士さんは239,300円、まあ、10万円低いんですよね、
う
ん
う
ん、
安いっていうのがおかしくて保育士さんもちょっと付け足して介護士さんも入れるけど人、うん、大事な人を扱う仕事じゃない、うんうん、だからやっぱり責任も大きいし、うん、やっぱりそこ賃金のことをやれば、うんうん、私お互いに大変な仕事だけど納得づくで働いてくれる人も増えると思うんだけどどう思う、
うん、その通りだと思います、
うん、
11人一斉に辞めちゃったと、
はい、
一斉に、うん、それは一人だけがきついんじゃないもんね、うん、全員がきついから、うん、もうこの職場どうしましょうって話になってるわけで現場で、うん、ね、でもうちょっとこれできねえなと、もうどうせならって一気に辞めちゃうと、
そうだよ、
一気に辞めちゃうほどのことなわけだよね。
辞めたくなるような、うんうん、その仕事だってことでしょ、うん、
さ、一時期 お前何やってるの。
私バカだから冷房消してたよ。
俺もさっきから暑いなとは思ってたけど、冷房入れたのに暑いなとは思ってたんだけど、
わざわざ消してた。
暑いだろ。
いやだから今
見
た
ら汗かい
てすげえ汗お前。
いやだから
暑い、確かに
更年期かなと思ったら違うよ。
いや暑いです、普通に暑い。
だって大水のマ
ッシュルーム、半袖で暑いんですから。
大水のマッシュルームカットの前髪がちゃんとこう束になってきてる、
う
ん、
あやばいってね、やばい。暑い証拠です。
話戻すけど、うん、あれだよね、幼児無償化教育とかね、いろんなことをやってるよね、はい、やってくれてますよね、
まあ、この10月から始まりますね。
でもなんかその本当に必要なところにちゃんと届いてない感じ、
うんうん、まあ、お金を使うんだったら保育士さんの待遇とか、うん、保育所を新たに作るとか、うん、そういったことに回してくれっていう切実な声は随分上がってますよね、うんうんうん、困ってない人も無償化になったりしますから、
はいはい、そういう風になっちゃってるもんね、はい、これもほっといて現場で事故とかね、人数足んないんだから、うん、手もあんないんだから、一人で12時間もやってんだから、ちょっとうとうとしちゃったりとか、変な事故がの起こりそうな予感さえするよね、うん、まあ、そんなことあっちゃいけないけど、
私来週か再来週、うんうん、議員の人と対談の仕事入ってるから、うん、陳情しとくよ、ね、
それ何と大丈夫、
うん、それ共産党だ、ちょうどいい。
でも一斉退職すると、ね、うん、保育園を閉じなきゃいけなくなったりすると、うんうんうん、そこに預けられてた、
そうだよ、
園児たちどうすんだ、
そうだよ、
また探さなきゃいけない、バラバラになってるってい
う、そうだよ、
それでまた足んないっていう、
そういう悪循環ですよね、うん、本当に、
はい、お前とこまでちっちゃいな、
ちっちゃいです、うん、今保育園通わせてますけど、うん、うちも1年で、うん、今園長先生3人目なんですよ。
はい、なんで
いやもうあの園長先生が、うんうん、あの職場に行くまでに多分ものすごい遠く時間かけてきてて、うん、でも辞めちゃったから次の人代役立てるけど、うん、その人もなんか家庭の事情で来れなくてとか、うん、で、うんもうだからあの
園長さんが辞めちゃったらしょうがないねだって
そうですね、うん、なんで結構懇談会あの父母会とかあるんですけど、うん、もう大丈夫ですか、この保育園っていう
ふそれやばいだってこのラジオでだよ、うん、大竹さんが、うん、俺父親辞めるわって言ったらどうなるの大竹さんいなくて大竹誠のゴールデンラジオ
で でもそういう話し合いはあの父母で持とうとしてるのにトビはそこにも行くの嫌なんだろ
そうですねそこには参加して
て、ね、でも今の場合は一大事じゃない
議事録とか見るとめちゃくちゃ何枚にもわたって、うん、その親から園への不満みたいなのがバーって書いてあって、うんはい、だからこりゃ、うん、やられてる先生方も大変だろうなっていう、ね、
あの保育園落ちたしねっていう状態があって、はい、それは大変なことだとねもう解説するのは当たり前の話だと思ってたら、うん、ここに来て保育士の人がどんどん辞めてると、うんね、どうなっちゃうんだろうと、うんまあ、あのこの番組の担当プロデューサーも今、ね、生まれてまだ0歳児だと、うんね、でその保育園が、まあ、前にも話したけどどうしてるって言ったら今8時希望ですと、うんね、1時2時3時4時5時6時7時全部落ちて今8時希望です、うん、8時希望の意味はこの通勤圏からあのうちと通勤圏の間からどんどんどんどん遠くなって応募してるって話で、うんうん、しまいにはもしかしたら県外に行っちゃうかもしれないよ、うん、東京都の外に
一回さ、うん、国民でだよ、うん、税収の使われ方って考えられるような、うん、番組ってやった方がいいよねこれ厚生労働省のことだとかってその予算とかっていうことでやるけど、うんうんうん、財布は一個なわけじゃん国として、うん、だからそう、うん、みんなで考えられるような企画ってメディアもどんどん出してきゃいいのね
うん、うん面白いか
だって、うん、そしたらすぐにさこっから取ってきてとかってみんなで案出せ、うん、あまあだけど嘘つくからな数字もな
大竹さんブッキングすれば面白くなります
よ、うん、そうだよ、ね、隣に私出てそうだそうだって
言うあ薬飲み忘れたってなんでよく分かんない話さあ今日も始めましょう